ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、平塚町、
はい、
お便りが届いているんで
嬉しいですね。
嬉しいですね。読ませていただきます。本田エッシェンバッハさんという方が、
はい、
コンサイさん、平塚さん、講談レコンギスタ、いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。
はい、
さて、私はとある医療機関で医療情報技師としてお仕事をしていますが、
はい、
新型コロナウイルス関連ですごく忙しい日々を送っています。
そうですね。お、頑張ってください。
東出さんと一緒。そんな中、東出さんも放射線技師としてお仕事に従事し、コンサイさんとのお話を聞いておりますと、僕も頑張ろうと少し元気が出てきます。
ありがとうございます。
第297回にて、小野さんの責任感についてのお話は、今の仕事にも照らし合わせて、すごく納得しました。腹を切れって、ね、言ってた回ですとか、
はい
責任のすりつけ合いがすごく頻繁に行われていることをいつもなんだかなと思っていて、自分から責任を、負って止まっている仕事を進めることもあるので、あと、東さんが安土に行った時のことを聞き、安土城ね、
はい、
以前私は仕事の帰りに少し寄り道をして行ってみたことがあるのですが、その時は時間がなく駐車場までで諦めました。まあ大変だもんな、
う
ん、
っていうか、
本のな、
安土城の駐車場行って、うんうん、そっからこう安土城をポンと見ると、うんうん、坂が結構すごいんですよ。
そうそう、坂はすごいよ。だって城やもん。
うん、
兵隊を疲れさせるための施設やからな。
ちょっとって言っちゃいますね。
いや、それは一日ないとね、きついよ。で、いつかちゃんと時間を作って登ってみたいなと思っていたので、ぜひ行ってみたいと思いました。うん、思い出していただけてよかったですね。最後に、講談レコンギスタ、ブログの方で第1回から聞けることに気づき、最近聞き始め、第89回ガルパンがいいのが分かったぞ、ストフェスは燃えているかまで聞きました。
はい、
この人、そうそう、一回ずつ、一話ずつね、
はい、
毎晩聞いてくれてるみたいなことを、ツイッターにも書いてくれてました。嬉しい。で、今年はコロナの影響でストフェスも中止になりました。そうです、本当に。来年機会があれば、私もジオングの一員になってみたいな、もうぜひぜひ。
はい、
今、広く募集はしてませんというのは、もう、僕は忙しく、軍服をみんな分の分作れなくなったからだけど、
はい、
結構前もって言っていただいてたら、仲間内にその制服を作ったりとか、ヘルメットを作ったりということはできますので、こういうふうに前もって手を挙げていただいてたら、すごくありがたいです。まあ、部活みたいにして、やってますんで。で、まだありますよ。過去放送での映画感想などを聞いて、その作品が Amazon プライムにあると結構見たりしますし、ガルパンも見たことがないので見てみたいなと興味が湧いています。まだいるんだよ、ガルパンも全然見たことがないような人もね。
そうですね、
いるんだよ。で、それでは、なかなかガンダム講談を再開するのは難しいと思いますが、ベニズルで、これライブハウスですね、ガンダム講談に参加し、ジークジオンと叫ぶ日を楽しみにしています。ジークジオンということで、
はい、
嬉しいお便りを本田エッシェンバッハさんからいただきました。はい、本当ですね、お互いに人間というものは励ましてもらうと、
はい、
大変元気になるもので、
はい、
我々もとてもただ二人でラジオやっていても楽しいですが、こうやってリスナーさんから感想をいただいたりすると、
はい、
勇気100倍という元気がね、
はい、
出ます。はい、まあ、そんなこんなで今週はですね、皆さんお楽しみの東辻さんの日常会ですよ。
楽しみじゃなか
った。はっきり言ってコロナでお互いにほとんどあれできてませんので、東辻さんはゴールデンウィーク、
はい、
どっか遊びに行ったりはまさかしてませんよね。
全然出てないですね。
うん、
あれはやってるんですよ。ドラクエウォークは。
はいはいはい、はい。
ドラクエウォークで家の近所を、うん、歩いてるくらい。
まあまあまあまあ、そうなりますわね。うん、まあ、 東出さん僕と違ってよくいろんなとこへ旅行もされますし、はい、遊園地も行きますし一人で行きますし、奥さん連れて最近温泉などにも行くようになったしグルメだからね家族でカニ食べに行ったりする人なんですけども、もしコロナがなかったらどういうふうにゴールデンウィーク過ごしてた？もしコロナがなかったら
あれ誰でしたっけ、あのそういう喋り方する
誰
のトーマスの声あナレーションの
人あの森本レオ
そうそうそうそう
計らずも似てた難しいな似せようもんと難しいで何だっけそうそうもし
何して
コロナがなかったら
でもゴールデンウィークってどこ行っても人多いから、まあやって自転車でうろうろするくらい。
そうやな、ゴールデンウィークって、そういえば遠い過去のようやけど、うんずりするくらいどこ行っても人多いんやもんな。キッザニアのララポート甲子園とか、すっごいのとかも、そうやんな。
まあ、ちょっとあれやったらやりたいのは、近所の、神社とかを回りたいですね。自転車で。
センス良くなってきたね。
なんか、
いいね。君、なんか一人旅とかのセンスどんどん良くなってるから、なんかそういう番組やれないだろうかね。5G の時代に東筋の一人旅のなんか、そういう番組できるんじゃないかね。それ、俺がもうカメラマンやろうか何にも言わんじゃん、男は。
いや、なんか、一人でブツブツ言い
たい。JR で一人でな、はい、キセル乗車みたいなしてまーるとか。
違います。あれは JR で認められてることです。
東さん任せやから、なんのあれもないね、規則性もなくてな。はい、いや、
いや、行きたいっすね、それ。僕、また行きたいな、琵琶湖一周。
いや、その時は俺カメラマンで呼んでくれ、YouTube のチャンネル立ち上げて。
楽しいっすよ、あれ。途中でね、何がいいってね、電車の切り離しあるんですよ。
はいはいはい。
あれ、むっちゃいいっすよ。テンション上がりますよ。
あんなほんま、ナレーションなしでな、キーガターンとかいうのな、こう見てるだけとか、そんなんが一番ええねんっちゅうねん。なぁ、というとかでも。そうそうそう、そんなの話。あ、それで東さんは、はい、セガサターンを買うたというのを聞きましたが、
はい。セガサターンね、うん、いや、なんかね、なんか、実は、ハンター・ドラグーンやりたいなと思ってて。
うん、往年の
久しぶりに、
うん、
かといってパンツァードラグーン書いてないんですけどまだ
な、
うんうん、でそれでたまたま見たら、うん、結構安いので、うん、アマゾンで売ってたんで、
はいはい、中古
で、
ね、
うん、でなんかすごい異常に綺麗とかって書いてあったから、
うん、はいはい、
でポチっちゃったんですけどね、3500円ぐらい、
うん、そうだよね。セガサターンの中古本体って大体そんな値段ですけど、う
ん、だってあれですもんね、実際新品で売ってた時ってその10倍ですもんね。
ああそんな高かったっけ。
でもあれですウィキとかで見たら最終は9980円で売ってたって。
ああそうそう、
最終
だからあれバブルの時って何でも物価が高くなっててね、カセットが1個が1万4800円とかするとこまで行ったもんね。
はい。
で、
光栄のやつとかですよね。
あれはもともと高かったけどね、はい。うん、でも全体に高くなって、普通のソフトが9800円ぐらいまで行ったやんか、はいはい。で、まあそういう時代に本体も値上がりして、それでバブルが弾けてから急に9800円まで下がるみたいなことあったんやと思うけど。
僕、サタン買った時一番最初やったから、44,800円。
はいはいはいはい、豪気な値段ついとったね。なるほどなるほど、うん、
でも面白かったっすよね。
そうだからやっぱそんだけお金が動くのもあってね、うん、開発費に回せるもんね、うん、いやいやいやいや、
ソフトも、うんうん、すっごい昔、うん、面白かった。
ちなみに今セガサターンやろう思ったらさ、
はい、
ケーブルって HDMI ないやん。
ないですね。
何で繋ぐの？赤と白の。
まだありました。うちのテレビには。
黄色いやつや。
はい、
映像端子。
うん。
あはは。
で、 昔は S 端子をわざわざ別買っててやってたんですけど、はいはいはい、今黄色でやっても、あ、黄色でやってもそんなに、
うん、
あの、
まあまあね、
見れる、全然問
題ないです。黄色、赤、白いうやつ、
はい、
で、S 端子ケーブルは今のテレビにはあるんですか、
ね、
必ず、
あの、うん、黄色の端子があるやつにはまだあ
るの、黄色の端子がなくなっていってるから、
はい、いや、うん、あの最悪あのアマゾンで見てたんですけど、うん、それを変換するやつも売ってます。
はいはいはい、
HDMI に変換するやつも。
うん、いや、そう、セガサターンは多分いわゆるダウンロードでやれるようなのは少ないやろうし、
ないですね。
なんていうのかな、本体をガチで買って当時のソフトを入れてやるしか多分手がないのが多いと思うけど、うん、その値打ちがあるような、ああ、部分ありますよね。
うん。で、むちゃくちゃソフトが今、もう、なくなりかけてるんですけど、うん、むちゃくちゃ安いですね。
はいはいはい。
もう、下手したら50円、80
円。そうやろうな。
うん。バーチャファイター2、うん、あれが50円で売ってましたね。
いや、あれさ、中古ゲームやって偉いなと思うのは、そんなもん取り扱うだけ損やんっていうぐらい手間賃の方がめんどくさいし場所も取るから、もうやめたいぐらいやろうけど、50円とか100円で売ったってしょうがないんやけど、まあちゃんとね、まだその市場、中古市場というのがさ、あって、偉いなと思うよね。うん、偉いなと思うし、実際それで助かったって思うこと多いからね。
うん、桜大戦もね、はい、やったことなかったから、一緒に買ったんですけど、
はいはい、
まだ全然入れてないんですけど。
いや、桜大戦も思えば、なんかいろんなもんで後からできるようになってるけど、多分、サターン本体でやるのが一番面白いんじゃないかな。うん、知らないけど、やり比べてないけどね。なんていう、移植すると、なんか肝心なとこ変えやがってみたいなことってよくあるのよね。
はい、
うん、だからまあそういうのもあるけど。で、そうやね。まあ、桜大変、ちょっと時間かかるゲームやけど、当時、そうですね。やっぱ当時って、日本の景気も良かったもあって、名作多いですからね。うん、うん、セガサターン、ちょっと今見たら画質きついなって思うことも多々ありますけど。
あ、でもね、うん、1年ぐらい前かな。うん、ドギキャス。
ドギキャス。
中古で買って。ドギキャスのゲームをいくつかやってたんですけど、うん、ドギキャスと比べてもそんな遜色ない。確かにちょっと荒いんやけど、うん、かといってゲーム性っていうのは、
そうゲーム性変わらへんな。
変わらへんで、うん、ドギキャス滅んだんは分かるかな。
いや、ドギキャスはちょっと失敗やったし、コントローラーとかも重たいし、うん、使いにくいからな。で、ロクなソフト出ずに終わってしまったから。ただ映像はそれは格段に綺麗なんやけどな、ドリガ
ー。格段っていうことでも僕は
今見たら
感じなかった
です。感じない。
だって、バーチャファイター2をやってて、うん、バーチャファイ、ドリキャスがバーチャファイター3やから、うん、これ絶対良くなってんねんで、と思って、うん、バーチャファイター3やりましたけど、うん、そうでもないなっていう。プレステからプレステ2になったほどの衝撃がなかったんです。
いや、バーチャファイターなんかも懐かしいけど、あれどんどん画像が綺麗になっていって、本物の人間みたいに近づくよ近づくほど、最初のポリゴンで戦ってたやつほど爽快感がないなって。僕はプレイせえへんから見るだけやけど、あれゲーセンとかでほんと衝撃で、バーチャファイター最初ポリゴンガチガチやねんけど、でも動きは完璧やねんな。で、あれ、どんどんポリゴンが増えていっても動きは大差なかったから、何のためにこれ画像綺麗になっていってるか俺は分からんなと思いながら見とってん。おじいさんとかがどんどんリアルになったってしょうがないやんっていうのがあって。で、
でも、バーチャファイター1の時に、うん、なんか、最初はもうなんていうんですかね、
う
ん、テキスチャー貼ってなくて、
うん、そうそうそ
う、ガタガタのやつから、それが、テキスター貼った、その滑らか。2ではないんですよ。その、なんかバージョンが違うやつなんで、2はまた、その、もう一つ後なんですよ。それ版が出てやった時に、あ、これはすごいな。
そうやな。昔話になるけど、あの頃ってそう、ゲーセンで、そういうのを見て、衝撃やったもんな。何これと思ったもんな。綺麗し。
やっぱり、
サタンぐらいで、うん、やったと思うんですよ。あのテレビあのゲームセンターでやったんと同じ画質が、うん、家でできる、うん、クオリティができるっていう、
まあ、ゲーセンほどではないとはいえな、うん、でも思えば結局さ動あのポリゴンの枚数とかテクスチャーの動向っていうのは当然進化したけど、うん、動きっていうのは全然その10年20年で特に変化ないよね。
確かにね。でまた人間の目で追える
そうそう
スピード
そう
がやっぱり限界があるし、
いやそれどころか今のゲームの方が、
はい、
そのコストをかけたくないのか、このキャラの動きが、
はい、
なんていうのかな、雑になってて、こう例えば剣を振るモーションとかがもう決まったものが入ってて、
はい、
その剣の範囲に無理やり敵をはめ込まんとダメージ入らへんみたいな、
はい、
それバーチャファイターとかそうじゃなくてちゃんと認識敵を認識して当たるように蹴るとかやるか、うん、だから今の方が多分お金がないんやろうけど、当時よりゲームがダメになってるよ。
ツールでそこら辺があるからですか、
ね、だからもともとあるテンプレみたいなのを借りてきて使うとかやんか、うん、そうするとそのバーチャファイターを作った時みたいな職人が徹底的にやるっていうようなプロの仕事じゃないわけやんか、うん、でも見た目は変わらんぐらい綺麗やから、うん、結局騙されてしまうけど、うん、それが当たり前ってなってしまうけど、全然なんていうかな、反省せなあかんとこあると思うけどな、うん、で東鈴さんのセガサタンの話次行く？ガンダムの話行く？
ガンダムしますか。
なんか、ガンダムのことで、
はい、
ネタを2つ思いついたってメール書いてあって、はい、何やねんそれはって思いましたけども
はい、じゃあ話ちょっと入りましょうか。
話して、うん、
はい、いや、チャララランダランダランダランダランダランダ、チャララランダランダランダランダ、ダラララララ、X ファイルのテーマなんですけど、
ええ
X ファイルのテーマなんですけど、
X ファイル、あ、はいはいはいはい、
まあ、
X ファイルの怖い BGM は、そんなメルヘンチックなハイジのような歌い方をした人は初めて見た。チャララランダランダランダでは、チャチャチャチャチャチャチャチャチャの、
そうですけど、その前の前奏みたいな、
チャララランダランダランダ、はいはい
はい。
何やと思う、ラジオを聞きの人何や思ったんですけど、
そこ入りたかったんです
けど、こういうラジオなんでね、そこから入りたいラジオなんでね、はいはいはい、それはいいですよ、
うん、まあ、話なんですけど、
ちょっと待って、はい、そう、ミステリー調に入ってるわけ、
は入りたかったんですけど、
はい、もう都市伝説地区に、はい、あ、はいはい、
なんですけど、もうちょっともうこけちゃいました、
ね、いや大丈夫、脳内変化してくれてるから、リスナーの方、はい、リスナーの方に負担かけていこう、それはそれは
まあ皆さんは、ガンダムの作画監督としては安彦良和さんが、
はいはいはい、
皆さん知ってはると思うんですけど、
はいはい
はい、僕はあの人は、
うん、
ガンキャノンが主役メカやと思ってたんじゃないかなと、
うん、それは
っていうのは、まあ、初めの会議、まあ企画のとことかの話が結構上がってるんで、
うん、
一番最初の頃って確かにガンキャノンに似たような形の顔がない、
うんうん、
あのメカが最初の初期設定でありますよね、
はいはいはい、
でその初期の企画段階の時で、
うん、
この顔のこういうこうちょっとずんぐりしたやつが主役メカなんやと安彦さん思い込んでたんじゃないかな、
うん、
でその後変わったとかそういう風なのをちゃんと話半分しか聞いてなかったんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
でその根拠として、
うんうん、
安彦さんテレビ版でちょっと病気になってで、うん、映画版の3の時に、
うん、
復活したじゃないですか、うん、でその時にガンキャノンの描き方がすごく、
うん、
こう動きとかがよく描いてる、うん、それはやっぱり主役メカやから頑張らなあかんねんやと思ったんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
でもう一個さらに言ったら、
あの G オリジンの時、
うん、
あのガンダムは出てこないのに、
うん、
ガンキャノンだけ出てくるんですよ、
うんうんうん、
やっぱりそこでガンダムの主役はガンキャノンやと、うん、
まだガンダム開発されてない話、
まあ、まあ言ったらそうなんですけど、うん、それでも最後はやっぱちょっと出すべきでしょ。
じゃあつまりガンキャノン好きいうこと
だ。そうですね、ガンキャノン好きというかガンキャノンがあの話の主役メカ、うん、あのデザインが主役メカやとずっと思ってたんじゃないかなと思うんです、
うん、それはあのいいところに気づきましたけども、
はい、
もうちょっと調べてから言うとですね、
はい、
あのまとまっていいというのはそれは革新的な話でね、
はい、
安彦さんはもともとガンキャノンが好きなんですよ、
はい、
で、なんていうのかな、いろいろ企画会議があった時に、うん、最初もっとガン最初なんやったっけ、モビルスーツじゃないもんが主役やったよね、
ガンポイ
戦闘機みたいなやつ、それでだんだん変わっていって、まあ、人型兵器になって、どんどん安彦はなんやねん人型兵器なんてって思い出す人やねんね。で、まあ富野さんはさすがに子供たち向けにっていうのでこう軌道修正していくわけやけど、はい、安彦はあんなガキなんかほっときゃいいんだよっていうような人なんやか。で、ガンキャノンがみたいなメカを、主役で行こうというところまで固まってたのが、
はい、
ギリギリの妥協で。ガンダムが出てきて、それは目が2つあって、角がついてて兜みたいなの被ってて、はい、人間の、うん、鎧武者みたいなデザインの色は、まあ、白とか青とか赤とかいうね、はい、デザインでガンダムを出してこれを主役にしようって なったわけ。それで最終決定したわけやけど、その時の安彦はもうとっくに最悪やって最悪やって、
はい、
もう世の中なんか滅んで前ぐらい嫌やったのは間違いない、
はい、
でその時に安彦が考えたのは、よし分かったふりをしてガンキャノンを目立たしたろ、ガンキャノンだけ頑張ろうって考えたのは間違いがなくて、確かもののインタビュー記事などには確か何度かあったと
出てました、
あのガンキャノンの方が、うん、あのリアルだよねみたいなこと、
うん、
でね、これはまあ図らずもその東出さんと同じことに僕も疑問を感じてよく見たら、まあ確信に変わったんだけど、あの安彦さんは、あれほど執着していたその劇場版ガンダム、
はい、
でその自分が病気で倒れてできなかった部分をやらせろっつって、もう安彦義和のために劇場版を渋々作ったぐらいの、それは言い過ぎですけれども、それぐらいの内情はあるわけですよね。で他の人が作った作画も全部書き直したんだっていうようなのはあるんだけど、これは定説で、よく見るとそのテレビの絵をそのまま使い回してるところもまたとあるわけです。で、あ、ここを書き直してるわ、ここは安彦やわっていうのははっきりわかるんですが、実はですね、安彦はほとんどロボットのところより人間のところばかり書き直してるんですね、
はい、
つまりセーラーマスト、
はい、
コズングラハムを書き直す、まあ、コズングラハムもともとテレビでも安彦なんですけど、あの彼がどうしても書きたいのは美女とおっさんなんです、
はい
ね、ここ大事ですから。あと美少年は当然あの縄で縛り上げてビシビシ拷問しますから、これはもう必須なんです、あの安彦作品の中のフェチズムとしてね。でロボットというかモビルスーツのシーンそのまま悪い絵のまんま映画になってるところ多々あるんですけれども、実はガンキャノンのところは書き直すんですよ。で特に3本目のね、巡り合い空では、そのテレビ版のガンタンクをやめさせて、
はい、
でガンキャノン2大体制になってガンダムということになりますけれども、はい、ガンダムは全部を書き直してるわけではないのに対して、はい、ガンキャノンは確かほぼ全部書き直してまして、しかもそのガンダムはあのガンダム発信せよとか言って発信するんやけど、ガンキャノンが109発進準備よろし108とか言って、はい、そのカイト・ハヤトの2機が、番号で呼ばれてて、
はい、
で109と108やったと思うけども、はい、あの胸とか何箇所かにその数字が書かれてるんだよね、
はい、
でまずそれが もう完全に子供向けじゃなくて、あの大人向けな感じに、はい、そのミリタリーチックに変わってる部分でもあるけど、あの純粋にですね、アニメを描くときに大変なんですよね、
はい、
その今は違いますけど、当時手書きで109って書いてあるものが動くっていう、
はい、
服の模様みたいなのを書いたらアウトなんですよ、
はい、
ね、それが足とかにもあるわけですから、こうガンキャノンのシーンって、うん、この109ってこのフォントを全部動かさなあかんのっていう、
しかも、うん、こう角度によったらこうね、
もちろん変化しますよ、
うん、付箋なんていうかあれがありますよね、
何あ
の、だから歪むというか、
もちろん歪みます。だから、うん、今でいうテクスチャー貼るみたいに簡単にはいかないであって、はい、全部その人間が考えてこう遠近法つけながらね、
はい、
あの書かないといけないわけで、それもちゃんと書かれてるんですよ。ごまかしなく一時停止してもちゃんと109って読めるんですよね、はい、でそういうことからいくと、このいわゆるなんていうの、作画カロリーとかいうやつね、
はい、
これね、ガンダムより明らかにガンキャノンが大変なそのお金がかかってるわけ、単純に言うと、はい、そうするとあ、これこんなにガンキャノンって幸せもんなんやってことに気づくと、あ、これもしかしてっていう疑念として出てきたのはやっぱり、
はい、
これ主役ガンキャノンなんちゃうかっていうことですね、はい、で言うと、もっと言えばジムを主役にしたかったと思うんですよね、
うん、
でその、何が違うねんっていうのは量産型云々っていう話じゃなくて、目顔のあのガラス部分、
はい、
あれが安彦さんはガンダムの目が2個あるのが我慢ならないぐらい多分嫌なんですよ、
はい、
あの人はどちらかというとミリタリーオタクの皆さんに近い方の人なんですよね、
はい、
で別にええやないかいで、富野はね、それでね、ガンダムの値打ちがなくなるわけはないのにっていうので妥協点なんです。ここは子供たち喜ばしたったらええやないのって妥協点。ところが、安彦は、いや、そこで妥協したらあかんねんと。もうボトムズみたいな方向に行かなあかんねんっていう、その、すごい熱血感なんですね。で、かつ、よく知っていただきたいのは、安彦義和さんという人は、北海道出身で、で、特別に、美術学校などを出た人じゃなくて、はい、あれだけ絵がうまいのが実は独学なんですよ、
うん、
で独学の絵がうまい北海道から出てきたアイヌ人っていうのはもはやけだものの類であって、何もやねんお前っていう話じゃない、
はい、
あの何のブランドもその偉い師匠の名前もないのに絵描かしたら神業的にうまい、そういう人間というのはやっぱりなんていうのかな、山出しの男って感じなのね。で、同時に北海道から出て、その東京へ来ている人っていうのは、今でもそうだけれども、その一種の、暗さを持っていて、復讐心の塊なんですね。これいつも言ってます。偏見で言ってますけれども、この明治維新の時に戦争で負けたその人たちが罪人として北海道に送られたようなもんです。まあ、まさにガンダムの話ですよね。で、いろいろな事情がありますけれども、東北に住んでた人たちは土地を奪われて、侍ですけど、それが北海道の開拓団と言って行かされた。でもそこは極寒の地で、もうろくな道具も何もないところです。死ねと言われてるようなもんですよね。そういうところで先祖は凍え死にながら、半分が凍え死にながら必死になって苦労して、なんとか北海道で生活できるようになった。でもそこの、農業だけしててもなんや言うて、絵が上手な青年がね、こうやって、まあ言った無学な状態で、東京へ出てきて勝負をかけるっていうね、腕一本で認められて、そういうアニメーションやるっていう、そういう人の、少年がね、どれぐらいねじ曲がっているかっていうのをね、こっちで推測せなあかんですよ。はい、悪い人って言ってません。悪い人って言ってませんけれど、それだけの、その、当然歴史の中で、こう、ネガティブな感情とかね、その、いわゆる、本土人に対する、なんやねん、エリートどもがっていう、俺たちは逆賊で犯罪者の末裔かもしれんけどっていう、まあ、オーストラリアの人がイギリス系やけど、罪人がね、みんなオーストラリアに送られて、今でもさ、ちょっとイギリス人と比べるとお行儀が悪いとか、イギリス人からちょっと差別されるっていうのはあるけど、それと一緒、その人がロンドンに行った時と同じことですよね。そういうひねくれ具合があるっていうことは推測せなあかんことですけど、推測していただいた上で、 安彦がそのどういうそのいわゆる抵抗運動をアニメの中で示してるかっていうのをあの気づくべきで、東哲さんはそれに半分気づいたんですよ。それも自力でね。だから偉い。でも調べればもうちょっと分かるっていうのはそこで、まあ、革新的にガンキャノンとそのジムとガンダムがいて、多分ジムが一番ジムだけでやってほしかったと思うんやけど、そういうわけにもいかんって中で、でもガンダムはあれはマジンガー Z やというね、そういう嫌ってたんやろうね。そうするとその中間はガンキャノンなわけやん。で主役メカでその量産ではなくてかなりお金がかかっては重装甲でね、で火力も強いわけや、うん、これがあればもう一気当選やっていうガンキャノンが2機か3機あればもう完璧やって思ってたんやろね。だからガンダムなんかいらんねん、ガンキャノンだけで3機のホワイトベースがあったらもうこれで十分やねんって多分思ってはった。その、もうできればガンキャノン赤くない方がええわぐらいに、黒とかもうそんなグレーがええわって多分思ってて、それは後にさ、あのコロニーのうちたちでとかね、徳島監督がゲームの中でガンキャノンをグレーに塗るっていうことをやってるけど、そういうのと同じようなルーツやわね。で、この方がかっこええねんっていうのは、すごく思ってたと思います。だから、でもね、東出さんみたいな、なんていうの40年ぐらい経ってそこに気づくっていうのは決して遅くなくて、他の皆さんもなんていうかな、50年経ってもガンダムには発見があると思いますので、それでやっぱ年取って、ようやくですよ、そのある種冷静な目線でね、このあれこれガンダムよりガンキャノンの方が重き置かれてるんちゃうかって分かったのはね、年の功ですからね、いいと思います。じゃあ次のもう一つ、もう一本、はい、都市伝説があるので、はい、都市伝説をやるには全然腕が不足してましたね。はい、腕が不足してましたけど、それはいいんですよ。はい、次行きましょう。はい、セイラさんは、
まああれなんですけど、シャアの本名、
はい、
キャスバルですけど、
はいはい、
これキャーですよね。
キャ
ー、キャーっていうのは、はい、ジオンなまりなんですよね。
なるほどなるほどなるほど。キャーね、うん、キャリオカさんいますもんね。
キャリオカさん。キャリフォルニア、
はい、
カリフォルニアのことをわざわざキャリフォルニアと、
これすごい発見かもしれんな。
で、まあ、カラオケのことをキャラオケと言ったり、
う
ん、そういうふうなのがあるんで、キャスバルも実はカスバルではないかと思うんです、本当は、
はいはい、
だからでそこから言ったセーラもキャスバル兄さんと呼んでたから、
うん、
実はカスバル兄さんなのに、はいはい、キャスバル兄さんと呼んでたから、うんうんうん、セーラさんも実はジオンなまりがきつかったんじゃないかなと思うんですよ。
それはマジでいい発見です、はい、まあ綴りでキャになってたり探せばあるんでしょうけれども、それはね後からその誰が作る話やから、うん、もう東出さんちょっと援護したいのはそうやね、その生ありっていうのは、
はい、
僕らが言う標準語が関西弁になまってるとか東北弁になまってるっていうのとはちょっと違って、はい、英語がまあ、ヨーロッパで見るとドイツ語、フランス語、スペイン語ってあって、カールっていう名前がスペインに行くとカルロスになるの、
はい、
でイギリスへ行くとカールがチャールズになるね。で、フランスへ行くとシャルルになるね。で、ドイツへ行くとカールなのかな。で、元がイタリアで、で、イタリアでは、それをカイゼル。カイゼルっていうのはどういうことかな。そういう、例えばこれは一番典型例がカールやねんけど、はい、カール大帝とか言うねんけど、それはチャールズ大帝ってイギリスでは言うし、スペインではカルロス大帝って言うのか。でもそれはなんでかっていうと綴りは全部 C から始まんねん。だからフランス語でなんでカーがシャルルやねんって突っ込みたくなるけど、 C から始まるから C はチャイナとか言うやんか、
はい、
それと一緒でフランス人はそのカとかカがないねん。フランス語には多分なカがないねん。だから C から始まるものは C で始まるからシャルルとしか言いようがないっていうようなことで言うと、これ ヨーロッパ人の訛りっていうのはこれだけ変化あるわけやんか。そうするとジオン訛りっていうのは田舎もんやから訛るっていうのよりはその同じ綴りでも読み方が変わるっていうような、うん、だから本当にスペインでカルロスっていうのに近いかなって、うん、あとそのイギリスでチャールズに変わるって、カールとチャールズ相当違うやんって思うけどあのほぼ一緒やねんっていうのに近いと考えれば不自然じゃないやん。そのカーがキャーに変わる、はい、キャリフォルニアとかあのキャルロスとか、そうやって、キャリオカさん、そしてキャスバルっていうのはあの全然変化ではなくて、じゃあ本当はキャスバルはカスバルなのかっていうと、でもジオンの人の名前なので本当はキャスバルって間違いない。であのそれをどこどこ読みで言うとカスバルになったりカスペルになったり、あの全然違う読みだに読まれるかもしれないよねってい
う、うん、いうふうになった。あの、ま、あのウイルスソフトでカスベルスキーっていうのがありますね、うん、あれが実は、
あ、はいはい、
あのまあそれカスベルスキーという感じがロシア風なんで、
でもカスベルスキーってまさにキャスベルスキーとか、うん、チャスベルスキーって呼ぶとこもありそうやんな、うん、でスキーっていうのは完全にロシア語の語尾やからそこは省いてな、うん、あのキャスベルって言ったりさ、あのだから茶から始まるものに何か変わったりとか、あの国によって変わりそうだよねそこで、うん、だからいやとても良くてですね、僕もジオンなまりは結構研究はしてきたんですけど、キャスバル、シャーの本名に注目したのは多分君が初めてなので、ちょっと君は新種の発見者ぐらいのあれはありますよ。あの意味がありますよ。そのうち僕が上げる YouTube 動画でさっくりパクってるかもしれない。なかなか、あ、でも、成果じゃないの、あの、このラジオで怒られ続けた成果じゃないの、そういう、あの、どうでもいいことに気づき出すっていうね、その、なんていうのかな、重箱の隅をつつくようなことに気づき出せるっていうのは僕はずっと大事だよって、僕は映画とかね、
はい、
その、ガンダム見るときでもね、そう、あの、みんながね、こう僕 V ガンダムでその後ろに流れる宇宙がねこう三角形とか四角形のね切り取られ方をしてるって動画上げたんやとか、はい、でこれって前ガンダム学会の昔ぐらいからずっと言ってるやん、はい、でブログでも上げてたのを動画にしただけやねんけど、ただコメントの中とかにかなりそれ理由はともかくそのカクカクしてることにすら気づかんかったっていうコメントがめっちゃ多かった。でこんだけ映ってんのに気づかへんかと。50話見てってどんだけそのカクカクが出てくるかってめちゃくちゃ出てんねんか。でもね、あの、みんな集中して見てるとね、気づかないのよ。でね、なぜかってわかるのはね、みんな普通映画とかガンダムを見るときって画面のね、真ん中を見る。
はい。
うん。で、あの、僕最近いろんな昔の映画を見るし、その、あれを見るけど、なんていうかな、穴探しみたいな見方を、まあ、はっきり言えばしてるわけ。つまり、あの、みんなが気づかへんやろのとこを気づきたいなと思って見てるやんか。そうすると、あの、絶対、画面の真ん中を見てたら大した発見はまずない。
はい、
あの、映画の四角い画面の、その、周辺、重箱の隅、ここを見てたらいろんな発見があんねんやんか。で、これがな、あの、人間って、人間の視力っていうものが非常に実は弱く、映画とかを見ててほとんどの人が多分全体の情報量の 30% ぐらいしかあの撮れてないね。その真ん中の主人公とかヒロインの顔もうほぼこれやん。画面の真ん中に映るもの言うたらもうあの画面全体の3割もないと思うね。そうしたらあの人間って集中すればそれを多分真ん中を見たり人間の顔ばっかり見るんやろうな。そうすると周りのバックの背景とかセットに面白いものがあっても全然気づかへんねやんか。だからあのそれをね僕はこのラジオを通じてねこういう見方を切り替えていくと面白いよって、1回目は真ん中見て2回目は周りを見たらいいよっていうのをねずっと言いたいんやけど、東瀬さんは多分僕の薫陶もあってそういう見方というかそういう一歩引いてあのまあ本筋は分かったと。 で、その周りにある、なんかその、ガラクタじみたものを一回見てみようっていう、ジャンクやな。ジャンクを見てみよう。そして、キャスバルは実はなまってんじゃないかっていう、その、なんていうかな、あの、バカみたいな仮説を立ててみたっていうね。それはね、あの、素晴らしい進歩やね。あの、僕ね、ほんとね、間違ってていいね。あの、仮説をとにかく立てろって思ってて、こいつとこいつはできてるんじゃないかとか、こいつらはゲイなんじゃないかとか、僕、例えばスレッカーローはゲイなんじゃないかって仮説を立ててみるっていうことをしたりしたんだけど、それが、あ、いや、やっぱりゲイじゃないなって分かっても、あの、ゲイかもしれないと思って見直すといろんなところに新発見がまたあんのよ。で、やっぱり、考古学でも何でもそうやけど、女王卑弥呼は実は、静岡県にいたんじゃないかとか、例えばめちゃくちゃな仮説を立てたとしても、それは無駄ではない。その、静岡県に邪馬台国がなかった証明まで行き着けば、そこまでの過程ですごい研究ができてるはずや。だから、邪馬台国静岡説っていうとんでも説でも、ぶち立てる意味は、で、あ、それは間違いでしたって言っても、それは恥ずかしいことではないということで、僕はね、東出さんがね、今後、チャーチャーチャーチャーチャー言って、新作ですって、へったくそな、なんていうの、やりすぎ都市伝説の真似みたいなね、このいかにも素人がやりたがるようなことを、今後もやってほしいですね。いや、結構感激しましたよ。
今の話、ちょっと思い出したんですけど、
はいはい、
ソウルフラワートレインの西尾博っていう監督さん、あの人のちょっとお話とか聞いたことがあるんですか。あの人は映画監督ですから。
ソウルフラワートレインって大阪を舞台にした結構インディーズな映画でしたね、はい、であのストリッパーが、はい、主役みたいなね、
まあうん、その人の他の作品なんですけど、それを見て、でその話を、一緒に飲み会とかあって、聞いたことがあるんですけど、その、なんかね、ちっちゃい椅子が出てくるんですけど、それが場面場面で、こう、キーとなるのがその椅子であって、いろんなデザインの椅子が出てくるとかっていうふうなことを出してるんですよっていうことを言ってはる。で、その心情によって椅子が変わるみたいなことも言ってはって、そこまでこう小物に気使ってるんや、うん、映画監督はって
思ったんです。まあその監督によるよるはな、その監督は実は椅子にそのキーを埋め込んでたんやね、うん、だからその映画は椅子を分析すると、うん、本当のとこが全部わかるみたいなことなの、うんうん、だからそれはみんながやるわけじゃなくて、その西尾監督か、うん、その人のセンスちゃうの、うん、でいや、それはでもいいとこやなと思って、椅子っていうのは、なんていうのかな、すごい深いとこがあるね、人間が腰掛けるもんでな。で、椅子ってさ、座れりゃいいと思うけど、椅子ほどデザインの多いもんってないやん。
はい、
で、椅子のデザイン、新デザインって多分永遠に出続けるんじゃないかというぐらい、はい、その椅子に正解がないやん。
はい、
椅子ってこれでおしまいっていうのないのって思うけど、いやこっちの方がゆったりしてんねんとか、こっちの方が集中力でんねんとか、その TPO とかにもよって、でそのなんていうのかな、もう椅子何十万もする椅子もあるやん。でその、そうそう、デザイナーが最初に挑戦するのが椅子のデザインっていうね。それは建築デザイナーもそうやし、他の関係ないデザイナーでも、
はい、
でいい椅子のデザインができる人はもう何でもできるっていうぐらい、リアとも言われてると思うんだけど、そういうね、結局、あれ椅子って人間が絶対使うもんやから、その人間の心地よさとか人間の肉体とかを理解していないやつが作った椅子なんてクソなわけよ。
はい、
うん、だから、そういう意味で、椅子しか描いてないけど人間を描いてるのと一緒とかいうことやな、まさに。だからその映画の中でポンといろんな椅子が出てくる。だけどそれは座り心地のいい椅子もあれば、なんか小さい腰掛けもあるやろ、
はい、
そうするとこの小さい腰掛けにはこういう人はこういう風に座るんやろうなとか、 あの軍隊とかでこういう人たちがさ、これソナー係とか座ってる椅子とかっていうのは、うん、そういう装飾性とか一切ないけど、うん、でもその椅子が出てきりゃ、あ、兵隊さんが座るんやろうなとか思うやんか。だからそういうような
椅子で表現できることも無限にあるんじゃないかっていうことは今話聞いてて思ったね。
あ、
うん、
それで愛東ニャ、愛東ニャの話が、はい、
どうよ、どうも家で映画見てると、うん、違うことネットしながらとか見ちゃうんで深くどうしても見れないんですけど、うん、まああっさり思ったのが、
ちょっと待って、アイトーニャっていうのは映画で、はい、ゴンボソさんというもう一人のメンバーがかつて絶賛していた、はい、と書いてあるけど、史上最大のスキャンダル、アイトーニャ史上最大のスキャンダルっていう映画で、はい、あれやね、フィギュアスケートや、
そうそうそう、
フィギュアスケートの金メダリストとかもう一世を風靡したアメリカのアイトーニャさんっていう人がいて、うん、でその人がいろんなスキャンダルとかで事件とかにも巻き込まれたかな、それでもう一躍ダーティーなイメージがついたりして、はい、そういう人でまだ存命中なのかな、はい、その人の実録ドキュメンタリー映画みたいなものを、はい、作ったけど、ゴンボさんが言うにはこれ生きてる人を題材に、こういう、しかもなんか謎のミステリアスな事件、殴られたとかどうか、そういうようなのをその映画としてバーンと出してるのはびっくりした、すごかったっていうのを前この際言ってたと僕は記憶してるけど、うん、それは東さんが見たんやね、はい、ネットでね。でどうでした？
なんか僕はもう一つ来なかったんですけど、はい、ただよくある映画のパターンなんですけど、うん、額がないために、こうやることやることが裏目に出て、うん、どんどんどんどんハマっていって、
はいはい、
最後は破綻してしまう、
ヤンキーものやな、
そうです
よ、
そういうののパターンやなっていう、うん、
アイトーニャはね、うん、そのいやちょっとヤンキー少女みたいなんで、
うん、でまあ旦那になったやつもそんなにこう額のあるやつ
では嫌われマツコの一生とか、井筒康之監督のヤンキーものとか、あとヤクザ映画とかにはよくあるよね、その不器用な主人公がいて、うん、そんなに悪いやつじゃないねんけど、どんどんどんどん悪い方向に行って、また警察に捕まったとか、うん、暴力事件巻き込まれたとか、レイプされたとか、もうそういう周りの人間もクズでっていうようなクズ映画な。
そう
です、うん、
ま、話的にはまあ、自分が、うん、こう殺害予告みたいなのをされて、うんうん、で被害被って、うん、で精神的にもちょっと追い詰められたりしたから、うん、じゃあライバルのやつもしたらいいやんってなって、で旦那に今相談して、でそしたらいやでその旦那も友達に、うん、こまあ、たまたまおったから話したら、お前ここから出したらオーラがやったっていうのはジョンバレになるから、うん、全然違うとこから指を出ささなあかんとかっていう、うんうん、でそれを頼むためには口止め料も込みで1000ドルかかるとかって、うん、でまあしゃあないから出そうかって、うん、でその頼まれたやつらもええ加減なやつらやから、ちゃんと話を聞いてなくて、うん、殺害予告だけすりゃええのにほんまに暴行してしまう、うん、レンチで、フィギュアスケートをしてるよ、その足とか殴っちゃう、でそれが黙ってたらいいのに、なんか警察にこう端々で出ちゃって、どんどんどんどん自分らの立場が悪くなる、でうまく立ち回って「すいませんでした、そんなこと冗談半分見たこともあります」みたいに言ったらいいのに、そうじゃないがためになんかどんどんどんどんやって、とうとうフィギュアスケートしたいだけなのにフィギュアスケート界からも追放されるみたいなことになっちゃうっていう、
だからそれまあ木下若菜の人生みたいなさ、ああいうその今やったらよくあるよね、ツイッターとかネットで炎上して、で反論したらますます炎上してみたいな、宮迫さんとか、うん、岡村隆史さんとか、うん、まあそういう転落人生もの、そしてその人たちが、まあ、もうちょっともともと学の、まあ、高卒レベルの人がよく やっちまうね、 ことで、それで世の中にボコボコに、まあ、川に落ちた犬は叩けみたいに叩かれて、あのこんなにひどい目に遭わなあかんかみたいな、ちょっと同情も誘うという映画は分かるんだけど、あの東瀬さんやっぱこれ一つダメ出しすると、うん、君はこれの映画の、ね、真ん中を見てるわ、うんね、1回目はそれでいいや、
はい、
2回目は周りを見てほしいなっていうのは、そのね、これを今度は画面の話はメタファーであって、うん、要はね、これ普通に君が今説明したあら筋やんか、うん、筋を見ればね面白くないでしょ。その特に君みたいに善良な人間はそのヤンキーとかヤクザの喧嘩みたいなのに巻き込まれたくないし、別にそんなん見てもワクワクしないじゃん、
はい、
うん、だからそこで疑問を持つべきなのはなぜだろう、なぜこんなに楽しい話じゃないものをわざわざ映画にしてお金まで取るんだろうって疑問を持つべきなの、
はい、
そしたらあれこれ安彦さんと一緒だね、別のものがあるんじゃないかと、うん、見せたいのはこのなんかそのトーニー・ハーディングがめちゃくちゃにされていく惨めな話を別に見せたいわけではなく、うん、何かこの映画の裏にこの弁当箱の蓋の裏を見るようななんか美味しいものが張り付いてんじゃねえかと、うん、それをあの食べないで捨てたらえらいことなんじゃないかっていうふうに、うん、あの面白くなかったなこの映画って思った時には、うん、一回立ち止まってこれ何か忘れ物してないかみたいな、あの気持ちを持ってほしい。で僕はもちろんこの作品見てませんけれども、うん、あのね、多分だけどあらすじ見て面白い映画じゃないんだよねこれは。でも多分考えさせられる映画なんだろうとは。
あとね、あの、うん、まあ、多分僕はよく分からなくて、多分これはキーになるかなというのが、ところどころに実際の本人が出てきて、あの普段のこう映画はあの別の役者さんがやってるんやけど、あの実際の本人が出てきてインタビューに答えるみたいなシーンがあって、多分そこら辺にキーがあるんじゃないかなと。
まあだからその
思ったんですけどね、
ものすごい生々しいドキュメンタリー映画という、なんかそういう映画見たとさ、ドキドキするでしょね、僕もサムラゴーチの映画見たときドキドキしたけど、ああいうなんていうのかな、これマジシャレならないじゃん映画でやっていいのみたいな、
そう、ね、
ああいうのっていうのはドキュメンタリー映画の だけが持つ、
はい、
そのなんかガチ感っていうか、これあの作り話じゃないじゃんっていう、マジかよこれいいのかよっていうようなのはそのあるとしても、多分これどこからやり直せばこういうひどいことにならなかったのかなとかね、うん、で、それを考えれば結局一人の女性の人生だけれども、うん、得るものが増えてくるんじゃないかな。
あとお母さん、
うん、
お母さんっていうのがキーになるんですけど、うん、すんごいなんかアバズレみたいなお母さんで、うん、でも娘にスケートを、
うん、
させてるんですけど、うん、その時習わせる時でもすごい暴言吐いて、
はいはいはい、
んでもうあのコーチ頼まれた人が引くぐらいの暴言吐いて、まあ、それでも、うん、あの子供にスケート教えてくれへんやったらめちゃめちゃしたるみたいなことを平気で言っちゃうんです
。ジャリンコ知恵的な世界だね。違うの、
そこにこうユーモアがないんですけど、ね、
だからまあ貧民、
はいはい、
貧民の世界っていう感じ で、
そうですね、
でそういうあるじゃん、そういう西成映画的な、はい、大阪下町映画的な、はい、ね、あそういうまあそれに笑いがあったりなかったりっていう、はい、味付けはいろいろ違うと しても、その貧しさの中でね、はい、アスリートたちでもね、そういうみんなが華々しくなってね、そういう泥臭い、ね、明日のジョーとかさ、うん、ああいう貧困映画系ってあるじゃない、うんうん、だからそれは、うん、実録ものとして、うん、逃げずに描いてていいと思う。でやっぱね、平瀬さんこういう映画を見続けてほしいのは、いろんな映画を見ないと栄養が偏るし、その自分はこういうのあんま好きじゃねえんだけどなっていう映画から実は得るものは大きいんだと思うよ。 それは知らず知らずのうちに自分にないものを摂取してるってことだから、うんうん、だから食わず嫌いを しないで、普段食べないものを食べるみたいなことはなるだけしてほしいし、それもただただ食べるんではなくて、これ美味しいのどこが美味しいのかなと思って僕はこれ何の味もしないんだけれども美味しそうに食べてる人がいるからなんか違うのかなとか思ってね、
はい、
やっぱ首をひねりながらでも見てほしい。そうそう、映画を数見ろじゃなくて、数に関係なく、ちょっと待ってね、電話かけて ここ編集点します。なんだろう、はい、もしもし。なんか不動産屋が神戸ハーバーランドのマンション買いませんか的なセールスの電話をしてきたんだけど、信じられないよね。俺そんなの買ったこともないし、まあ、不動産に興味は多少あってさ、いろいろ調べたことなんだ、その移住したいとかあるから、うん、多分それきっかけだろうけど、
でも電話番号、
そう、いやそれでさ、電話番号バレてんのも嫌だけど、あれじゃん、ゴールデンウィーク明けでようやく世の中がみんなが働き出した真っ先にこんな時に不動産売れるはずないと思うんだけど、
うん、
マンション買いませんかって明るい声で電話してくるって、うん、その会社もよっぽど大変というか、うん、もう何でもいいから金稼げっていうノリでやってるのかな、なんか後ろでもいっぱい喋ってる声が聞こえたから、うん、もうアポ電をかけまくってる感じだったよ、う
ん、
ここはラジオに入るとですけど、ちょっと今突然か謎の電話、僕めったに電話かかってこない人間なんで あえて出たんですけども、なんていうのかな、突然変な不動産のセールスの電話がいきなり僕にかかってきました。それがゴールデンウィーク明けのみんな経済がね停滞した直後にかかってきたので、なんか変に気持ち悪いですよね。もう、
うん、
そんなの誰が今買う余裕あるんだと思うし、うん、誰が今マンション欲しいと思うんだと思うけど、うん、もうねいい物件が出ましたよとかって電話してきた、うん、で、もう話をねちょっと元に戻すと、はい、結局その集中力を持ってみないと見るだけ無駄になる映画ね。で、まあ、できれば数回見るべき、数回見ないと大抵の映画わからないけれども、なんていうのかな、映画を見るのは死に物狂いだよっていう話、僕も実は15本ぐらい見て後の回にやりますけど、必死こいて見ないと映画ってその映画の値打ちもわからなければ、その人たちはめちゃくちゃお金をかけてめちゃくちゃ時間をかけて作ったものを、うん、半分寝ぼけまなこで2時間ぼーっと見れたら、うん、なんかやってたなって済んじゃうから、だからとにかく東出さんには今後もね頑張って映画を見てほしい。疲れると思う。
ただね、うん、家で見てるとやっぱりちゃうことしちゃうんですよね。だから僕は映画館行きたいんですよ。
わかるわかる。逃げられない。
そうそう。じゃあ自分にそこで、そういう環境に入れる、
うん、
で、真剣にそれに集中して映画を見る、
いやだから、ね、
っていうふうにしたいという。
君はまだまだね、お客さんと思ってるでしょ。君は映画の。君は映画の評論家なんです。そういうふうに自分を言い聞かせて、うん、座ってスイッチ入れたら相手がスマホであろうと何であろうと必死で見なきゃしょうがなくなる。で結局このラジオで後でどうせ話させられるから、ぼーっと見て、なんかねこういう話でしたって言ったら怒られるだけだから、映画は必死で見ようっていう前のめりにね、見なきゃいけないし、僕ね本当思うんだけどね、もうねそのコロナでみんなが家でゲームやったり映画見たりしてる時にね、もうねお客さんという概念が僕はなくなったんじゃないかと思うんだ。それはレストラン行ったって、まあ普通に牛丼屋行けばお客さんと牛丼屋がいるけれども、うん、今コロナでもう牛丼家で作れますよっていうような時代に牛丼屋行けるようになって行ったら、これはもはや同業者みたいな目線で、俺の作る牛丼の方がうまいけどとか、この牛丼うまいからパクれないかなって思って、もう行くように変わるべきで、ただただ牛丼壊してくれって言って、何にも考えないで 行くべきではない時代になったと思うね、うん、それはまずねその牛丼を自分で作れる人と全く作れない人は、うん、同じ牛丼を食べた時の美味しさも変わるんだよ、
はい、
うん、だからなんかあこれ肉をあのここまで柔らかくする、例えばね柔らかくするのはねなかなか家じゃ難しいんだよなとかね、うん、そういうことが分かってるのと分かってないのは食ってうまいなっていうのはただ単に甘いなとか、うん、あの辛いなっていう程度の感想とあこれ美味しいなっていうのとはね、うん、格段の差があると。だから僕はそのゲームをやるなら暇つぶしでやるんではなく、もうゲーム屋さん、ゲームクリエイターに誰でもなれる時代なんで、そのネタをパクってやろうと思ってやってください。そして映画とかだったら、その映画なんかなかなか作れないけれども、そのただ単に観客としてね、見るような時代ではもうないと思う。で、それはさ、例えばコロナのことで、もう映画館が、無理ゲーみたいになってきてるわけじゃん。で、その広い映画館にぎゅうぎゅうに詰め込むっていうのはもうコロナとかのことでできなくなったと。じゃあその映画館の300人のところに、こう、ポツンポツンと客を座らせるっていうスタイルになっていくとなると、この一人からもらうお金を3倍とか5倍にしないと、持たなくなるじゃない。そうすると全部のその席にすごい最高級の防壁があって、それでこうソファーがあって、高いけどすごいいい席にして、一つの映画館に300人入ってたところに30人しか入らないようにするとすると、それだけのお金を払って見るのはただの客ではなくて、もうほぼ同業者か自分も映画作って儲けてやるんだっていうぐらいの人でないと、高い金払って行けなくなるでしょ？行く意味がなくなるじゃない。だから、今までは何でも薄利多売で、ただ時間潰したいとか何でもいいから面白いのを見たいのっていう人間をぎゅうぎゅうに詰め込んでバッて上映してたんだよね。だけどそれだとさ、そのさっき言ったように映画の値打ちってほとんどの人理解せずに帰るんだよね。だから結局映画評論家の話を後から聞かないといけないとかいうようなことになるんだけど、もう違うんじゃないかと。それでその5倍も払って映画見る人っていうのはやっぱ5倍の集中力で結局見ることになるんじゃないかって思うので、ぜひそうしてほしいし、あとそのもうプロも素人もない時代にみんなのレベルも上がってきているので、東辻さんもレベルアップしてもらわないと、これリスナー以下になるからね。だからリスナーにやっぱ発見のあるようなことを言っていかないといけないから、そこはこれからなお一層ムチを入れてこう前のめりで見て、それで気が向かないとか眠いとかあるときはもう見ない方がいいよ本当に映画っていうのは本当に体力いるから見るの、一日仕事だからね。うん、まあそういうことで、熱く語りましたけども、でもいいんじゃないですか。その過去にゴンボソさんがこの家番組の中で絶賛してくれた映画を1年後ぐらいに見るっていうのは僕もやりたくて、新幹線とかねまだ見れてないんだけども、人が絶賛していた映画を見たら大抵の場合もう一つだなと思うもんなんだけど、それって絶対やるべきだなと思っているよ。でそうもう一つだっていうのでいいんだけど、じゃあ何が刺さらなかったのか、ゴンボスさんに刺さって自分に刺さらなかったものは何なのかっつうと、多分ゴンボスさんの方が感受性があるとかその細かいことに気づけてるっていうことなんだよね。やっぱり楽しめた人の方が 何かしら情報量が多いんじゃないのかな、観察眼が鋭いとかね。だから僕はそういう風に見たいと思います。まあそんな中でもダサくだなと思う映画もたくさんあってですね、僕はこの1ヶ月間に見た順に言いたいけどちょっと見た順に書いてないから、適当に言うと、ひと砂、殺人狂時代、独立グレン隊、独立グレン隊西へ、沖縄決戦、この辺がトンコは違うな、今言ったのが全部岡本喜八という例の庵野秀明さんとかが大尊敬する、昔の映画監督さんの作品で、それ以外で言うと井筒康之の東方見聞録っていうのは初めてじゃないけどまた出た。で造幼物語っていうのは YouTube で見て、で火天の城っていうのと蜘蛛の巣城、これは黒澤明蜘蛛の巣城で、トンコっていうのと天と地とっていうのが 角川春樹だったかな、天と地とが角川春樹で、トンコっていうのはその後でお金かけて作った映画で、これ全部時代劇系ですね。それと洋画がブレイブハート、これ全部時代劇くくりなんだけど、ブレイブハート、グラディエーター、もっと昔のクレオパトラ、ベンハーというのを見て、この辺は全部3時間以上あるようなやつです。で、おまけじゃないけど、たまたま逆襲のシャアをまた見たっていうのはあって、でこれで、たくさんあるので、来週と再来週の2本分を稼ごうと思っています。でもね、正直3本にしてもいいぐらい語ることは多いんじゃないかなと思っていてね、うん、だからまあそういうことで、ちょうど1時間以上喋ったね。はい、また来週お会いしましょう。はい、レコン君
ギスター。